はい、今日は四式の以前にこれはところに重なるんですけれども、そのところと今日の八章のところが関わっておりますの で、再度ですね、このことを重要なこととして挙げたわけです。で、この四式の七章ですね、はじめは七章の初めにありましたが、たくさんの兵が集まったですね。3万2千人も集まったんだけども、多すぎるということで、恐れているものは、恐ろしいものは帰ると言ったら2万2千人が帰ったと。これは7章の3節にあったんですね。で、1万人残った。これでも多すぎる。ところが敵の方はその7章の12節にあったように、イナゴのように数を、イナゴっていうのは最近、まあ、アフリカ、ケニアなんかでも、おびただしい発生して、食料のなる野菜を食べ尽くしてしまったということが載っていたけれども、信じがたいようなことですね。そのぐらい多い。そのようにたくさんの兵に対して1万人も多すぎるということで、水をそこにある、湧き出てた小さな川ですけど、そこに行って水を飲めと言ったら、慌てて行ってですね、ほとんどの人は、すぐに非常に小川みたいな小さな川なので、手をついたら、岸辺から手をついたらすぐに飲めるぐらいね、これを実際に行って私が確認したわけですが、そういうふうに直接口につけて飲んだもの、そのような場合でも水が非常に貴重なので、そういうふうにみんなパッと言ってしたんだけれども、その場合でも水を手にすくってすすったものは300人だったということですね。1万人残ったうちたった300人。ところがその300人でもって主はあなたたちを救うのだと、敵の手をあなたに渡そうと言ったんですね。驚くべきことで、だから数が多いというのがですね、本当の霊的な戦いにおいていいのではないということを聖書でそのしばしば書いてあるところがあります。そして、まあ、今日の読んだ16節からですね、300人を3つの小隊に分けて全員につのぐへと空の水が持たせてどうこう。そうしてどうしたかというと、主のために、ギデオンのために、ギデオンは主の言葉を受けて主の御言葉通りに従っているので、ギデオンのためと言っても、結局はそのギデオンを動かしている主のためなんですけども、敵の陣営全体を包囲して角笛を吹きながら主のためにと叫べと。この角笛、この楽器ですけども、このようにただ叫んでもいいだけのように思いますが、この角笛というですね、その楽器が大きな助けをすることもあるわけです。で、音楽というのはそういうふうに我々歌を歌う場合でもですね、適切な伴奏、本来は人間が弾くのが一番いいんですけれども、そういう人間いないので、今はパソコンで代用しているわけですね。パソコンは本来正規、来た機、正規がないという、まあ、大きな欠点はあってもですね、初めてのメロディーではそれを歌うのに非常に助けになるんですね。調子が狂ってるとですね、他の人を惑わして、これは調子が狂ってるなんて思ってると、賛美どころでなくなってくる、新しいメロディーがわからなかったらバラバラになってしまうので、そういうこともあります。そういうふうに、調子を整えさせるという意味でも大事なんですけれども、それとともに音楽の響き、リズム、メロディーライン、それによって語ることを一層強く相手に訴えると。それで、ダビデの詩編でも、賛美歌史上最初の賛美歌でも、出エジプト記であるように、小太鼓、タンブリン、叩いたりしてですね、そうして、 体も動かして踊って賛美したと。そういうことが書いてあります。最初からですね、そういうふうに、体を動かし、楽器を弾いて、そして神様にその思いを伝えたと、賛美したと。まあ、角笛を吹いてですね、そしてより力強く、主のために、ギデオンのために、主のためにということだったんですね。で、もう一度ここで、二次節にも、三つの正体は揃って角笛を吹いたと。で、松明を左手にかざして、右手で角笛を吹いたと。ですね、光、松明を左手かざして、右手で角笛。で、主のために、ギデオンのために剣と、とか言って奉義したらですね、ただそれだけで、敵の陣は至るところで総立ちになって、叫び声を上げて逃げていったと。こういうふうに、主のためにっていうことを第一とするということがですね、本当の悪の力、敵の力、この時は具体的に見える敵兵だったけども、キリスト以降、新約聖書以降は本当の戦いは、あのエペソスで、言われているように、イエス様がまさにそうだったように、血肉、人間や組織やその集団ではなく、ですね、地位ではなく、そういった目に見えるものではなくて、悪の霊との戦いだと。で、我々にとっても大事なことは、悪の霊との戦いは、数がどれほど多いかということで、本当に主のために戦うという、そこに肝心なところがあるということなんですね。自分の家、自分自身の利得、自分が称えられたいために、そういう、あるいは別の偶像、あるいは金、権力のため、権力も金も大体自分のためですね、大きな分かれ目になるということです。けども、我々のさまざまな行動、社会、政治、さまざまなところを見ていると、本当の真実や愛の清い主のためという意味によって、圧倒的多数はこれは権力を握っている人の自己愛、自分を中心。それは非常にアメリカの大統領としては歴史を初めて極めて露骨にですね、アメリカファースト、アメリカが良かったらいいんだというふうなことを打ち出したのが今の大統領、トランプ大統領ですね。かつての大統領選挙の時にも、相手のクリントン、大統領の奥さんだったクリントンが離婚した。それを妨害するようなことを、ロシアと手を結んで、したと。非常にはっきりした証拠が上がってきているのに、それをまあ、潰したと。で、選挙の実数はクリントンさんの方が多かったと。ですね。特殊な選挙制度によって、トランプが大統領になったけども。まあ、そういうように、世界最大の大国、経済大国、軍事力の大国であって、そのトップも自分の権力を守る。また、ロシアもプーチンが、あるいは中国も習近平、自分の権力を守る、自分中心というのは、今の日本の首相もそうですね。そういう政治的な状況を見ても、本当にこの、主のために、本当に真実や愛のためにではないわけです。そういうことで、この一言は現代の私たちにとっても非常に、まあ、重要な言葉になっているわけです。御国のために、神様、キリスト様のために、今もニュースをかければコロナウイルス、そして、この一日もオリンピックが延期になる動向と、あのオリンピックもアスリートファースト、選手ファーストではなくて、背後の権力者、放送会社、 特にアメリカの NBC という放送が4年間、ですね、4500円と膨大な資金を出している放映権料、全体でも7000何百億、その中の圧倒的なものをですね、一つの放送 NBC という放送会社が出しているから、アメリカ人が一番見やすい時期ということで、毎日仕事から帰っていろいろ言ったりした時にクーラーかけて見ると、まあ、そういうことから、その裏側に、地球の裏側で日本では、まあ、夏の暑い昼間にそういういろんな競技をしなきゃならないと。なんで真夏に一番暑いところにするか、秋の方も重要な世界のバスケットボールとかないろいろあるから夏にするんだと。そんなふうに背後でなぜ燃やすのか、で、直前になって北海道にああいうしパッと決めると、そんなことをみんな背後ではそういうふうに、なんで夏かというと、実はそのアメリカの NBC が巨額の金を放映権料を出しているために、その金の力でそういうことを動いているわけです。その他選手のさまざまな活動も膨大な金が国民の税金から出ているわけですね。で、実はそういうオリンピックをそういう非常に逃がすような行事も何中心なのかと、表面的にはアスリートファーストとか言ってですね、選手を中心とか言いながらも、実はそれを取り巻くさまざまな組織、そして一番大きな影響を持っているような IOC、 その IOC と非常に結託しているさまざまな団体、そして NBC というわけですね。そういうことを見てわかるように、表面的なことしか知らない人は、あ、オリンピックというですね、100メートルかっこいい姿走ってるわと、そういうことでなくて、背後本当に醜い権力争い、という東京オリンピックの莫大な金をですね、支出をして建築業者、土建関係、そういうことは非常に多額の利益をせしめたわけですね。まあ、とにかくそういうふうに、この死のためにっていうのは、日本や世界のさまざまな人間の営みを見てやるときに、これは極めて貴重な方針、精神なわけです。そのことを私たちも改めてですね、今のこういう時代に、覚えておきたいとですね。そして本当に、精鋭の3万2000人持ったのはたった300人であっても、本当に心から死のためにという気持ちを一つにして背の火を吹き、そして死のためにって、まあ、この時実は武力を使った戦争だったけども、我々は霊の戦いと、そういう御言葉を持って、そしてまた祈り賛美、それを持ってですね、そこに心を一つにするときには大きな力が、神様の力が発揮されるんだということですね。イエス様だから、二人三人私の名によって、イエス様の真実によって、イエス様の愛によって祈るときには、私もそこによると、そこによってちゃんと聞いてあげるんだと。たった二人三人でも、二人でもいいと。いうことが言われたわけですね。はい、でこのところはまずそのこと、そうして、このようにギデオンは神様に用いられた人であったわけです。目覚ましい力も発揮した。ところがこの8章ですね、見ますと、これはもう読んでなかったんですけども、最後のところを見たら、こんなにいろいろ実際にこの時も勝利をしたわけです。で、勝利をした非常に有能な、まあ、獅子っていうのは武士の士と師匠の士ですね。これは戦う人で、武士の士は戦う人であり、また教えをする人ですね。主のための戦いをし、そしてかつ指導する、教える。そういう意味で中国語で獅子と 日本語としては詩詩なんていうことはないんだけれども、中国語の聖書でそのように訳されたわけですね。この元の言葉ヘブライ語はシャファト、裁くという、正義によって裁く、悪を滅ぼし、悪の力、敵を滅ぼし、正しいものを擁護すると、そういうことで、中国語でこういった詩詩と訳したわけですね。で、日本語にはちょっと訳しにくいものだから、そのまま中国語の現在も使われているタイトルを持ってきたわけです。で、その有能な獅子ですね、神様によって戦い、そして民を指導する人であったのに、最後の部分ですね、この議典の22節以降で、数々の敵の力にも打ち破ったから、イスラエルの人々は議典に行った。22節ですね、8章の22節。ミディアン人の手から我々を救ってくれたのはあなたですから、あなたはもちろん、その子供も、またその子供も我々を治めてくださいと、そういう獅子、指導者、まあ王に近いような人ですね。そしたらギデオンはですね、普通ならばそんなに言われなくても、圧倒的な悪も敵に対する力、打ち破った力を発揮したんだから、おのずから人々がついてきて、当然、先生君主のようなものになっていく。ところがここではギデオンはですね、自分はこういうの王だと宣言するでもなく、イスラエルの人がそういうふうにわざわざ言って頼んだわけですが、私はあなたたちを治めない、息子もあなたたちを治めない、政治家でも何でもですね、徳川でもずっと世襲、天皇でも世襲ですね。まあ世襲っていうことは、非常に愚かな人が出ても、能力のない人が出てもふさわしくない、統治するのにふさわしくない人が出てもなるから、そういう意味では非常に不都合なところを当然持っているわけですね。それで世界の200もあるような国が圧倒的な多数は王政、世襲の王政なんか持ってないわけです。で、ここではそういう一般的な古代の、古代でなくても現代でも、何かというと、自分の支配権を握り、そして自分の子供じゃなくても自分の言うたことを聞く人はやっぱり次の支配者に任命してということありますが、ここではですね、息子もあなたたちを治めないと、主があなたたちを治められるんだと、このようにですね、戦いの時の主のために、で、主があなたたちを治められると、はっきり言って断ったわけですね。これは、この信仰の世界でもそうですね。信仰における指導する人といったら、モーセでもそうですけど、モーセもダビデもいろんな人が歴史から何千年も前から、現代に至るまで、その教会集まりを指導する人っていうのは常に起こされてきたわけです。神様が特別な思いを起こさせて、命がけて家族も生き、あるいは家庭を向き、マザー・テレサもアルバニアの小さなところから出てきて、インドに来てから一度も距離へ来ているうちに帰らなかったと。日本に初めて、来て、初めてですね、聖書、プロテスタントとして聖書を初めて訳そうという、江戸時代に末期に一人命がけて、来たヘボン夫妻なども、最初は東アジア宣教、それから日本への伝道と、その過程でマラリアにかかって、ふうともう一時アメリカに帰国したりして養生して、全くこの大変な状況の中でも、それでも再びアメリカで豊かな、有名な医者として、非常に豊かな生活もできてやったり、それら全てを伝道のために捧げて、非常に危険なところへ、そして日本にと だキリスト教解禁前であった江戸時代で末期ですので、キリスト教の伝道のためというと本当に殺されるわけですね。で、実際ヘボンたちのところにスパイが忍び込んで、殺そうという気持ちでスパイが使用人に化けて言えば入り込んでた。だけど、そのヘボン夫妻の本当に真実な生き方に触れて、それをスパイだったというのを白状して、そこから去っていったという人もおるぐらいです。そのようにでもみんな主のためだったんですね。で、そしてその人もいろいろ牧会もしたり、いろいろ指導的役割を果たしたけれども、あくまで主がですね、そういう人こそはっきりしてたのは、主は本当に人々を治めておられるんだと。自分はその御言葉をですね、預かった、あるいはその力を何らかの形で部分的にしろ預かったものだという認識をはっきり持っていたということなんですね。で、ここまで、この23節までは、神に召され呼び出された人、で、主のためにということが中心になったギデオンだったのですが、24節から以降、とても意外なことに、そのように言ったにもかかわらず、あなたたちにお願いしたい、戦利品として手に入れた耳は、それはイシマエリ人が敵だったから金の耳輪をつけてた。で、人々はこのギデオンの今まで、されたさまざまな良き戦い方針勝利してたから、統治してほしいと言ったぐらいですから、喜んで出してみたと。そして金が、大変な量集まったと。そうしてですね、そのような飾り物を用いて、修行的な地の用具を作って横で、そこでイスラエルが彼に従ってそういう偶像崇拝をするようになったと。それはギデオンとその一族にとって罠になったと。そしてまたギデオンにはその後多くの妻がいたから、その子から出た70人もいたと。どうこうで長女を全うしたと書いてあります。で、ここでですね、とても意外なことは、これほどはっきりと死に呼び出されて、そうして事実圧倒的な敵に死のためにと叫んで、まさか300人で勝利した。そして彼らの政府で一人イスラエルの人々の王になって、殺傷という気もなかったんだけど、捕虜たち戦利品として取り出した金を持って、そして石の偶像であにして、でそこで偶像崇拝会員、霊的会員に蹴ったと、穴になったという。ここを見て本当に意外なことです。で、聖書っていうのはですね、人間の弱さを徹底して見抜いて書いてあるということでわかります。ある一時期神様に本当に用いられた、本当に選ばれたけれども、サタンの誘惑っていうのは本当に深いところに入り込むので、イエス様にもゲッセマネの祈りの時に、もう間近なところまでサタンの象徴蛇が近づいてきて打ち倒そうとしたぐらいですね。それでその霊的な戦いで必死で血のような汗を滴り落ちて戦って、そしてサタンを撃退したということがあります。伝道の最初でも花野で砂漠のようなところでサタンの試みにあったと、あれは一番最初にだ書いてありますが、あのゲッセマネの時にも大きな試練苦しみにあったわけです。で、モーセのような大いなる働きた指導者でも 我々から見たらそんなに大きな罪と思えないようなことでもですね、神様からその指導者であれば、御言葉を預かっていれば一層厳しく問われて、そしてそのために目的の地、乳と蜜の流れる地を目前にしながら、ヨルダン川の渡ることはできないで、その手前のところの山で死んだんですね。またダビデも子供の時から非常な力、才能、それから音楽の能力、詩を作る能力、それから非常な指導者として実に得意ない手腕を発揮して平定したと。ところがそういうことが十分になされて、敵に打ち勝って大きな国になった時にですね、大変な罪を犯してしまった。またノアの箱舟はるかの昔ですけども、人々は天から神が人々を見下ろした時に、誰も彼もが大きな罪を犯し汚れ果ててしまったから、全部を滅ぼさないといけないとまでされて大洪水を起こされたけど、そのうちノアだけが神のご意志に従って歩もうとしていたと。それでのあとその家族だけは特に救われたということを書いてありますが、そこで大雨が降ってですね、40日40夜と、まあ、あの地メソピア、また宮の川、実際に大変な大洪水があったということが発掘調査から分かったと。はるかのうちにですね、判明したということが地質学的な研究から分かったと言われていますが、それで船が水が引いて船から上がって平穏な生活が始まったら、まあ武道士に酔っ払って寝そべったと、裸で寝とったと。でシムは後ろ向きに近づいて衣をかけたけど、ハムは他の者に告げ口をしたと。告げ口をして、他の者はシムは後ろ向きにやったと。で、ハムが裁きを受けることになったと、どうかと書いてある。そしてまた、新約聖書でも、弟子たちみんな、たくさんのイスラエルから特別に12人選ばれた。特にその筆頭たるペテロは、イエス様が非常に大変なことになる、殺されてしまう、十字架につけられるけど復活するんだと言っても、復活を信じずに、そんな十字架につけられて殺されるようなことで立ってはならないと引き寄せて見始めたりしたほど、でもいよいよどうもこういうことになりそうだとなった時に、たとえ殺されることがあってもあなたについていきますと本気に言ってたんですね。ところが、まあ、ゲッセマネでは祈れと、イエス様は必死になって祈っているのにみんなに終わってしまった。いかにこの人間が弱い存在であるかということを、ゲッセマネの祈りの時によく表しているわけです。本当に大事なこと、いかにイエス様から後に召され、呼び出されたものであっても、肉体の非常な疲労、疲れ、様々な病気、痛みの時には、眠り込んでしまうと、霊的にですね。そして、その延長上に、イエス様が言うとらえた時には、みんな逃げてしまって、そうして、そこで女中に見つかって、あんたもあのイエスの仲間だと言ったら、強い調子でそんなことはないと、また別の人が言ってもそんなこと絶対ないという感じで、非常に強く呪いの言葉さえ口にして否定したと。それに ある時に非常に召されて働いた、死のために働いたのに、人間ってのはいとも簡単に思いがけないって連絡をする。で、そのさらにひどいのがユダだったわけですね。命の水の3月号にも書きましたが、ペテロらはその直前まで命が殺されてもついていくことまで言ってた。で、あまりのことにとらわれて思わず逃げてしまい、また思わずのことを知らないと、イエスなど知らないと言ってしまった。それに対してユダは計画的に、ユダヤ人、他のユダヤ人たちに売り渡して、自分が、接吻をする人がその人だと。そういうことまで言って、計画的に愛の印、親愛の象徴であるこのキス、接吻を持って裏切ったと。ユダも選ばれた人だったわけですが、こういうふうに旧約聖書から、新約聖書を見ていますと、神様から選ばれた人であったのですね。値段をすると、だからイエス様は絶えず目を覚ましていなさいと。値段をしていると、本当にひどいところへ落ちていくんだと。そういうことをですね、聖書は非常に赤裸々に書いてあるんです。これは人間の本当の姿を書いて、人間が本当に優れている素晴らしいと言ってこの世を褒めたたえ、金メダルでも取ったらですね、プロ野球にしてもホームランを何本か打ったとか、たくさん打った、そしたら褒めて褒めてする、金メダリストがしたら、今日に帰ってきたら、何万という人が迎えて、褒め上げる。これは、聖書的に言うと、そういうことを本当に、本当に真実のあり方に反しているわけですね。そういう場合でも、神様の力、神様からいただいた力なんだと。その、勝利した人も、本当にそういう思いましたし、その人が偉いなって、そういうことを与えた神様を賛美すると。聖書だけはいかなる人間に崇拝も許さない書物。それは神様だからですね。神様の言葉だからです。私たちは常に人間はどんなにか弱みを持った、汚れを持った、罪深いものかということを思い知ったときに、人間を賛美したりする気持ちはなくなるわけですね。また、様々な罪を犯す人も、自分とは全く違う、ひどいやつだと。というふうに見下して、罰ゲームにするようなことではなくて、人間はみんな同じ本質を持っていると。もし自分もこういう神様の恵みなり、周囲の人の様々な配慮、愛情、そういうものなかったら、ああいうことになったと。例えばそういう犯罪やひどいことをする人も、十分な環境で育たなかったと。そして、悪の芽がますます出てきてしまったと。もし違う環境であれば、そんなことにならなかっただろうと思えばですね、その人に対して、馬鹿にしたり、憎んだり、敵を持っただけならにもならない。そういう人のためにこそ祈らなきゃいけないという気持ちに導かれるということなんですね。私たちは目を覚ましてないと、何かしら自分ができたら次に得意になって、そしてそれができない人を見下してしまうという大きな罪を犯してしまうわけです。そういうことで、この初めのところでもこういうふうになったから、この犠牲を受けた、この言葉と方針は価値がないのは決してないわけですね。もしも最後に神様からですね、足の罰を受けて、あなたは目的のうちに見ることはできても入ることはできないという無視の裁きを受けたり、誰でも手厳しい裁きを受けて、自分の子供が 自分の命を狙うというようなことで王位を追われると涙を流しながら逃げていくということもあったけれども、彼が与えられたの支援、多くの方からサムエル記上にあるような数々の神を信じた行動は、それ自体非常に遺族的なものとして真理として残るわけです。この場合ギデオンも最初に受けた死のために戦う、死に従う、まあ、そういうあり方ですね。そしてこの大きな分岐点の方に3節にあった私が治めるんじゃなくて主が治める、人間がどんな能力か、人間が支配と治めるになると、本当は神様が治めておられたと、それに気づくことが一番大事なんだと、一人一人がですね、それを治めるように立場におる人も治められる人もそれぞれがそのように本当神様がなさっていると、そういうことをこのとこから汲み取ることができてですね、人間の置いた醜さや弱さを無視して、そこから初めて心の貧しき自分は本当にこのようにどうなるかわからないのだと思い知って、そこから神様に助けを求め、十字架を仰いで新たな生理を受けると、そのために、心の貧しきもの、霊的に貧しきもの幸いだと、その出発点に戻る、そういうことのためにもですね、神様はこういった記事を残したということですね。旧約聖書ではこういう生々しい記事を用いて、一層そのことが対照的にですね、ギデオンの召されたとき、すると、このように、落ちていったこと、はっきりと目覚ましくて、私たちに一層の警告を与えようとしているということがわかります。はい、以上です。はい、本日は一言になります。神様、このウイルスという目に見えないものの強大な力を世界の人々は歴史上初めてと言ったほど思い知らされているところでありますが、それは全てのもちろん無限に大きい目に見えない神様の力を知ることこそが本当に人類の課題になっていると、そういったことを人間に要は今回のことを突きつけられているということを思います。どうかこうした困難のこと、単に経済的な問題と病気の問題に終わることなく、そのことを通して本当の神様を仰ぎ求めるように、本当の方と好転換がなされるように神様というか導いてください。我々一人一人をさまざまな罪、また体の弱さ、家庭の事情、そういったところに現実の弱さにある方々においても、そのような神様のところに求めて、神様の力が与えられますように、このことを皆によってお願いし、感謝してお祈りいたします。アーメン。